エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション。ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第97回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。もうトーマスさんの声っていつも元気になる。ありがとう
もう本当にありがとうね。毎週言っていただいて本当に嬉しい限りです、はい、ねえ、なんか早いものでね、もう97回ということで100回も目前、
本
当はい、ちょっとね、この収録の前とかに大友先生と100回に向けてどんなことしていこうかとか、はい、今後の番組の展開とかいろいろ打ち合わせをしてるんですけれども、
はい、
ちょっとね、いろいろ面白いことになりそうですね。
ね、なるといいな。もっとしていきますからね、皆さん楽しみにしててください。
そうですね、なんかより皆様のなんていうかね、はい、お困りごとが解決できるような番組に進化していったらいいなと思ってますので、はいはい、楽しみにお待ちいただければと思います、はい、100回ぐらいをめどにね、こうガラッと何かが変わるかもしれません、ね、
ちょっと斬新にリニューアルしていきましょう。
ウェイ、お楽しみにということで、はい、では今日もですね、ご相談届いておりますので、はい、回答いただきたいと思います、はい、今日の相談こちらです。自分らしくいよう、素の自分がいいよとよく言われて、それはどんな時だろうと振り返ってみたけれど、思い当たる時が全然ありません。それどころかいつも窮屈だったような気がして、余計に居場所がないように感じてきてしまいました。てんてんてんというご相談です。
ああ、でもね、ありがちなお話ですよね。私もこんな時ありましたよ。うん、
ああ、難しいですよね、うん。自分らしくって一番難しい気がする。
そう、らしさって何？どれが自分らしいっていう感じ？いや、
本当それわかります。
うん、ね、素の自分ってどれ？
一番ね、自分が一番見えないですからね、素の自分というか、
そうそう、本当にそうです。はい、
悩んじゃいますよ。それ
で、ね、でこの方がこういうふうにお友達に、自分らしくいたらいいのよとかね、素のあなたが一番いいよって言われて、はいはい、困っちゃった、うん、そういえばそういう時ってどんな時よってなったってことは、はい、この方は多分一般的に自分らしい状態とはちょっと違うとか、素の自分とは違う何かご自分を作ってらっしゃるように見えたんでしょうね、お友達からしたら ね。でご自身でも言われてみたらそうかもしれないと思ったから、うん、こういうふうにご相談をくださったということであって、
なるほど、ね、
じゃあ自分らしさっていうのは何よって、今 これをね、このお悩み聞いた私がお話しするとしたら、
はい、
自分らしさを特にそんなに気にしないでいられる状態が一番その人らしいような気がするんですよね。
あ、確かに言われてみればそうですね
そう、自分を振り返ってみても、自分らしいってどうだろうとか、素の自分でどうだろうとか、時々でトーマさんに、ねえ私って、あ、トーマさんから見てどんな風に見えるって聞いちゃったりするときってはいはい、はい、なんかちょっと私自分っぽくないかもしれないって、なんとなく感じてるときにやっぱり聞いちゃいたいわけだから。
なるほどね、
う
ん。
それが気になってるときはどういう状態かなっていうのをちょっとこう俯瞰してみていただいて、うんうんうんうん、あるいはお友達に、なんで自分らしくした方がいいよって言ってくれるの、はい、じゃあ、あなたの目から見た私って、どんな風に私っぽくないって、まずちょっと聞いてみましょう。
なるほど、なるほど。
そうすると、ああ、私こうやって力んでたんだなっていうことが自分でわかると思うので、わかったところをちょっと自分で、あ、力んでたんだったらそんなに頑張らなくていいのかなとか、ああ、頑張ってるように、頑張りすぎてるように見えてたっていうことだな。じゃあ、私どこを頑張りすぎちゃったんだろうっていうふうにちょっと掘り下げポイントが見えてくると思いますので、
うんうんうんうん、
この方の場合はまずそれをしていただけると、何が自分を圧迫していたかっていうのがお分かりになるんじゃないかと思います。
なるほど、なるほど、
はい、ただこのリスナーの方のお悩みとはまたちょっと違う方向性でというか、もっとさらに掘り下げていくと、
はい、
窮屈な自分を作ってしまう何かが潜在的にあるわけですよね、うん、だからその頑張りすぎちゃう自分をこうついやっちゃうとか、う
んうんうん、面白い
ですね、なかったことにしちゃう自分を一生懸命演じるとか、
ーはーはー、
気にしてない素振りをしてみることにしようとか、
はいはいはいはい、
何かしらそういうことが操作されてなっちゃってると思うので、
なるほど、
その根源っていうのが遡っていくと、はい、過去に何かがあって、あ、 私の本当の気持ちを出さない方が安全らしいぞとかね、
うん、
うっかり本当のこと言っちゃったらトーマスにバチってやれちゃったから、トーマスの前では本当の気持ちを言わないで、本当の気持ち言ってないんだけれども、いかにも私すごく今自然体でいい感じっていうのを演出しようっていうふうになんかやってらっしゃるんですよ。
なるほど。
だからずっとずっとずっと、ちょっと待って、去年なんかなかったかな、一昨年なんかなかったかな、10年前になんかなかったかなって、本当にご自分のこ
う
歴史を、そういうものなの、遡っていただくと、
過去に原因があるんだ。
あ、ここだ、ここでガチョーンってちょっと古いですね。っていうことがあったから、はい、私そうならないために一生懸命自分に鎧を着せてたんだなっていうのがね、見つかると思う。で、見つからなかったら私に言ってください。見つけて差し上げるから。
なるほど、うん。大友先生に言ったら見つけてくれるんですか、それ。
見つけて差し上げます。あと18歳のこれぐらいの時に何かあったはずなので、お見出してくださいねって。
すご
い。ちゃんと特定して差し上げます。エネルギーを遡っていくと、本当にその詰まってるところっていうのが、あるんですよ。あるのね。で、まあ皆さんは自分の心の中の、人生の中のどこに詰まりがあるかっていうのはちょっと見分けにくいと思うから、
はいはいはい、
こうやってめんどくさいけど、去年は、一昨年は、さらに3年前は、4年前はってやってきた。うんうんうん、あ、このあたりから私ちょっと窮屈仮面を被ってたかもしれないみたいなのが出てくると思う。
へー。
うん、それやってみましょう。で、一人でできなかったら、お友達に手伝ってもらったらいいと思うんです。うん、ごめんね。去年の自分のこと思い出したんだけど、全然思い出せないから、なんか思い出せるようにこう、質問してくれるとか、うん、じゃあさ、ダーリンとなんかなかったとか、学校でこんなことあったんじゃないの、例えばさ、とか。っていうふうにちょっとこう振っていただくと、なんとなく記憶が出てくるので、
確かにな、
こんなことあったかもしれない、そうだ、それで私これなかったことにしようって頑張っちゃったんだ、だから今こういうことに関して見えないようにしよう、
はい、
傷つかないようにしようってすごく自分をガードしてるんだな、それが自分の中でいわゆる自然体ってやつね、要するに心がすっぽんぽんじゃなくなっちゃったんだなっていうことにお気づきいただけることが多いです。
ほ
う
ほ
う、なのでまずちょっと自分の歴史を遡ってみましょう。
すごいっすね。それ、やっぱ自分一人だと見えてこないものでも、
見えない
人と話してると出てくるってありますもんね。
そうです。私だってトーマスさんとおしゃべりしていて、あ、リエコここだったって、よく私そう言ってました。あ、トーマスさん、そうだ、私それだってよく言ってますでしょ。でも本当にそうなので、どうぞお友達に見ていただいて、紐解いていただいて、紐解きを手伝っていただいて、過去の自分のどこに窮屈になるポイント、窮屈にした方が安全だって思っちゃった点がね、あるから、はい、そこを見つけていただけるといいと思う。
それは早めに見つけときたいですね。
そう、本当早めに見つけといた方がいい。だから、もう10年前、20年前のを見つけるのはなかなか骨が折れることだから、
確かに
ね、それちょっと余裕がある時にやっていただいて、
はいはい、
昨日のこととか3日前のことは見つけやすいでしょ？
そうですね。
だから、
覚えてるし。
心の傷が、新しいうちに、要するに、ほこりがまだ固まらないうちに、
うんうん、
見つけて、ちゃっちゃと払っちゃった方がいいです。
なるほどね。
それを人が、私がやると、どういうやり方でやるとのかっていうと、リバースプログラムって話になってくるんだけれども。
ここでリバースプログラムなんですね。
ここでリバースプログラムができてきて、そしてここに感情、たびたびテーマになってる感情っていうものが、ここに関係してくるのね。
なるほど。うん、
だから、できれば、本当は理想はね、日記をつけたりするじゃない。はい、自分ですよね。今日は何があったっけかなと思い出していただいて、
はい、
楽しいことを思い出すと、それがワクワクして明日の本当に活力のもとになるから、
はい、
いいことは明日の動力源としてしようっていうふうに、そのまま味わっといていただいて、残念なことが一日に一回は絶対あるわけですよ。本当に。嫌だ、私が食べようと思って最後まで取っといた唐揚げをトーマスが食べちゃったとかね。本当
ありますね。
そんな些細なことでも。些細なことでも、その些細なことにふっと思った感情がね、
はい、
過去のすごく大きな事件で思った感情と同じ属性だと、はい、またここででっかいお団子に進化しちゃうんですよ。だからどんな小さなことでも、おやおやおやって思ったことは、あ、ここで私おやおやって思ったんだ。トーマスが最後の唐揚げ黙ってパクって食べちゃったから、私悲しかったんだわ。だから、ねえ、トーマス、唐揚げ食べちゃったよね。悲しかったんだよね。って言うと、スッキリする。そしてトーマスさんから、え、そうだったの、リアちゃん。ごめんごめん。じゃあ今度ケンタッキーごちそうしてあげるよとか、何かでそういう癒しが、ね、補完が来るわけよ。 そうすると、自分の心の、あの、寂しくなっちゃった、悲しくなっちゃった、残念だなとか、理不尽だとか、馬鹿野郎とか思った感情が、そこで充足されて、浄化されるって、プロセスね。
なるほどな。
うん、だから何かでとにかく満たしてあげるっていうことが大事なので、今日私が満たされなかったのは何かな、唐揚げじゃなくてもしかして最後のチョコレートの人、あの食べ物ばっかりですね、私。
お腹空いてるんですかね。
お腹空いてるんですね。とかね。あの時に、あ、そうなんだ、わかるわかるって言ってほしかっただけなのに、やたらなんかね、突っ込んで、ああ、で、こうで、こうした方がいいって畳み込まれちゃって、なんか苦しくなっちゃったとか、そういうようなことを探していただけるといいです。
なるほどね。
そうやって、とにかく心のゴミを作らないことね。で、過去の心のゴミどこにあったかなって、ちょっと見ていただいて、うん、心に掃除機をかけていただくこと。はいはい、これをやっていただけると、窮屈に、あの、窮屈にならないように、要するに鎧を着て固めてるわけだから、うんうんうん、自然にその鎧の兜の尾を締めるって言いますよね。はい、締めた尾がどんどん自然に緩んでいて、気がついたら、あら、なんか鎧がポローンと落ちて、素敵なスポンポンな自由な自分っていうのが出てくるように本当になります。やってみてください。
なるほど、
うん。
そんな自分でも気づかないような些細な誇りみたいなものがあったりするわけですね。
いっぱいあんの、そうなのよ。
それ、ね、なんか リバースプログラムで解決できるんですね。
解決できますよ。本当に。
めちゃくちゃなんか好評だって聞いてますよ、リバースプログラム。
そうなんですよ。本当にね、皆さんの変わっていく、私がびっくりしちゃうぐらい。
そうだ。
そんなに変わりましたか？
そうっすか。
っていうことが本当に起こってますから、ぜひぜひ。で、今ね、お話したのは皆さんが日常時でできるプチリバースプログラムね。
ああ、なるほどね。そんなこともできちゃうんだ。
う
ん、
そうそうそうそう、
ぜひ実践してみたいですね、うん、
はい、やってみてください、はい、
ぜひ、
はい、
このリバースプログラムについては過去の配信で語っている回もありますので、はい、ぜひですね、うん、あの遡って聞いていただけるといいかなというのと、はい、あと、まあ、あの概要欄の方に大友先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクが用意されてますので、そちらに登録いただいてメッセージでリバースプログラム興味がありますと、自己表明いただけましたら大友先生の方から、連絡いくと思いますので、ぜひ興味ある方は大友先生にアクセスしてみてください、はい、
お待ちしてます、
はいはい、同じくあのその同じLINE からですね、番組に対する相談や質問や、ご感想、ファンレターなど、たくさん求めてます。ぜひいっぱい、アクセスお待ちしております。
はい。ね、無料でお答えできますのでね。
ウェイ、よろしくお願いします。
お問い合わせください。はい。
では、番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。
はい。じゃあね、今、あの、プチリバースプログラムなんだよっていうお話をしましたから、
はい、
皆さんのね、要するに心の中にいっぱい誇りが積もってるわけですよ。で、お掃除したつもりなんだけれども、お部屋の隅っこが丸吐きで、隅っこだけ埃が残っちゃってるとかあったりするじゃない。
はい、
ルンバが隅っこの方がどうしてもこう苦手だとかね、ルンバ丸っこいからとかあると思うので、はいはい、今日はその心のお部屋の隅っこの隅っこに、あ、ここのとこにちょこっと糸くずが一本あったよねっていうような、うんうんうん、そんなところをちょっと浄化をかけていこうかと思います。
なるほど。
ついては、心のうちの全室を一度にっていうのはなかなか難しいので、なんでかっていうと、心の領域ってものすごく宇宙規模で広いので、うんうん、全部を一気にはできないので、あなたの心のうちの、じゃあ寝室の中のこの思い出っていう引き出しの中をきれいにしたいなとかね、うんうんうん、そんな風にご自分でちょっとこう決めていただきたいんです。そう、なんとなくみんな、そうね、何が心の傷でまだ埃が残ってるっぽいかなって。そうだ。33年前の、あ、そんなにみんな年取ってないか。あの、5年前の大失恋がちょっと悲しいとかね。はい、あとはその、2年前にビジネスで、あ、こういうふうに上司に言われてすっごいへこんじゃって、そういえばそれまだ心の傷に残ってるなっていうのがあると思うんですね。
うんうんうんうん、
ですから、ちょっとその心の古傷を思い出していただいて、
はい、
それを私が今日クリアにしていきましょう。要するに心の治療して差し上げようと思います。
お願いします。
ね、トーマスさんにもなんか一つぐらいはあるでしょ、
はいはい、
あの時なんか悔しくてまだそれを引いてるんだよなっていうやつ、
はい、最近ありますね、うん、
ある、はいはい、じゃあそれを思い描いてください。心の中でね、一瞬ちょっと辛くなっちゃうんだけど、その時の映像を思い描いて、うん、そうだ、あいつがこうでこうで部屋がこんな感じでこうだったなっていうのを、はい、思い描いてくださいね。
はい、
はい、これは割と一瞬で済むので、今日のショートヒーリングはそんなに長くかからないです。はい、辛かったな、悲しかったな、悔しかったな、ちょっと残念だったな、あ、後悔が残っちゃったな、いろんな思いがよぎってきましたね。
はい、
でもそれはただの感情のクズです。誇りです。払ってしまえば、もうあなたという 素敵な人生の回転を妨げることはなくなります。さあ、行きますよ。はい。綺麗になれ。誇りを去れ。はい。ちょっとね、すっきりしたと思う。
すっきりした。
皆さん、思い描いていただいたさっきのね、こう思い出のこう映像みたいなのあるでしょ、はい、うんうんうん、それをもう一回ちょっと思い出してみて。なんとなく、
軽い。
空気感が。ね、変わったでしょ、だいたい皆さんこう、そういうふうに軽くなったとか、色合いが柔らかくなったとか、またなんか遠のいて思い出しにくくなったとか、登場人物が増えてなんかみんなが笑ってるとか、あるいはその悔しい思いをすると、悔しい思いをさせたこう、なんていうのか、相手がいるわけじゃない、その人がいなくなったとか、その人が微笑んで私を見つめてるか、なんかそのふうに変わるんですよ、映像が。
へー、面白い。
それってあなたの中の心の感情の質感が変わったから、感情が構成しているおしゃ映像が変わったっていうやつ。これ変わった映像はもう生涯変わることないから安心してください、大丈夫、
うん、すごいっすね、
うん、すごいからっていうことがみんな日常でできるからやってね、みんなね、うん、
できるのか日常で、
そうできるの、そう心の日記をつけてください、
はい、ね、いやちょっと頑張ります毎日、
はい、
そういうことができるように
頑張ってください、ね、今日の回は本当にこうお役立ちだと思うので、ぜひぜひ毎日聞いて、ね、毎日あこれ綺麗にしたいっていうものを思い描いて、
はいはいはい、
セルフショートヒーリングをぜひぜひなさってください。
いい番組です、はいね、ぜひ何度も繰り返し聞いてください、は
い、聞いてください、
はい、というわけで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました、はい、エグゼクティブのためのエナジーセッション第97回この辺で締めさせていただきます。大友先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんまた来週ね、
バイバイ、また来週、はい、
今週のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるレイヤ LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。